ないっしょ。
そんなことないっしょ、第141回でございます。お送りいたしますのは竹内と
岩田です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんかね、今日ね、岩田さんね、
うん、
舌がね、
うん、
舌のね、先のところにね、
はい、
なんかポツってなんかできててね、
はあ、
すごく舌が痛くてね、
今日、
うん、喋りにくいの、う
ん、致命的じゃないですか、それ。
致命的なのでね、これちょっと、うん、最後まできちっと喋れるかどうかわからないんですが、
うん、ドキドキですね、それ、ね、
頑張っていきたいと思うんですけども、
うん、
あのね、今日というか今回、
はいはい、
先週もちょっと話しましたけども、
うん、
重大発表がございます。
そうですよ、先週言ってました、重大発表、は
い、で結構ねツイッターとかでね、あの重大発表って何なの
と、何なんだと、
メールとかでもいただいてたりするじゃないですか、あの重大発表って何なの、いいことなの、悪いことなの、
うんうんうん、
どうなの、これエンディングで喋りますんで。
そうですね、
はい、
前回言ってますからね、重大発表あるっつってね、
エンディングまでちょっと待ってください。引っ張りますよ、引っ張りますよ、
もうちょっと待ってもらいましょう ね
いうことでございまして、
うん、
ちょっと最近気になってたのが、
うん、
なんか岩田さん、なんかツイッターかなんかで、
うん、
なんかコンタクトレンズをしちゃいけないって言われたとかってツイートしてたでしょ。
そうなんですよ。あのね、
うん、
僕はまあコンタクトレンズをね、
うん、
もうずっと使ってたわけですけど、うん、で使い捨てのコンタクトなんで、
うん、
これコンタクトレンズをお使いの方なんかは分かると思うんですが、
僕使ってる。
あ、使ってる？
僕、
あれ竹内さんってメガネの、
僕ね、最近実は、
うん、
コンタクトして、
うん、
ブルーライトカットメガネ、
あのパソコンのね、
そうそう、
うん、
あれをしてる。
影響をなんか軽くするっつって。
そうそう。っていうのが、
うん、
やっぱブルーカットブルーライトカット、
ブルーライトのカットね、
うん、あれしたいじゃん、パソコンとか見る機会多いから。
まあまあね、疲れないって言いますしね。
でなんだけど、
うん、
僕仕事柄、
うん、
ちょっとやっぱね、色がねきちっと見えなきゃダメなの。
ははは。
でであれかけちゃうと色が若干変わるんだよ。
あ、そうね、ちょっとあれ色、メガネ自体あれ色ついてんでしたっけ。
色も若干ついてるし、
うん、
それこそ言っちゃえばブルーをカットしてるから。
あ、そうね、
若干色味が変わるんですよ、
うんうんうん、
ちょっと仕事上問題出ちゃうので、
うんうん、
必要な時、色をちゃんと見なきゃいけない時はメガネ外して。
あ、そっか、だからコンタクトレンズなんですね。
そうするとね、コンタクトレンズにブルーライトカットのメガネってのがちょうどいいパターンなんですよ、うんうんうん、
あ、その組み合わせいいですね。
そうなので、今それしてるんで、で僕はそんなことよりね、岩田さんの話が気になる、うん、なんでコンタクトレンズダメになっちゃったの。
使い捨てのね、処方箋をね、
うん、
お医者さんで出してもらわないと、
うん、
使い捨てのコンタクトレンズって買えないじゃないですか。
最近特に厳しいもんね。
そうなんですよ、
うん、
で僕1年分ぐらい買ってたから、
うん、
まあ本当はね、これ3ヶ月か半年とかに1回眼科検診 しなきゃいけないんですけど、
本当はダメだよね、うん、
まあまあでも1年間有効なんで、処方箋自体が、
うん、
で眼科に行ったんですけど、うん、でそこで眼科検診した時にお医者さんにチェックされて、うん、目をねチェックされて、うん、あ、コーラー出せないわ、処方箋と。
え、そんなに大変なことになってた
の？なんかね、うん、まあ、結膜炎の一種なんですけど、
うん、
っていうのは、眼科検診で言われて、
うん、
で、結局、2週間ぐらい、うん、毎日、その結膜炎を治すような、まあ、目薬をさしながらで、で、それはもうね、コンタクトレンズつけながらはできない 目薬なんで、
はいはいはい、
うん、で、そうすると、まあ、本当に何年ぶりかに、毎日毎日メガネでの生活になったわけですよ。
はい。
これね、で、うん、もうどのぐらいだろう。大学生ぐらいからもうコンタクトレンズ使い続けてるから、うん、昼間一日メガネっていうのって、もう何年ぶりかなんですよ、本当に。
ああね、この特にね、夏場はね。
あ、そうなの。
メガネはね、本当にうざいよ。
めっちゃ辛いんですよ。うん、だからね、竹内さんにね、これコツなんかないかなと思って聞こうと思ったんですけど。
コツはね、
うん、
かけない。
かけないとね、何にも見えないんだ、俺 0.01 ぐらいだから。
あ、そうなんだ。
うん。
あ、コンタクトレンズは何、ワンデー
あ、2ウィーク、2週間のやつですね。
2週間のやつをちゃんと2週間で変えてる？
あ、変えてる変えてる。
お、偉いじゃん。
これはね、ちゃんと、これ僕はもう、なんだっけ。某、大手、コンタクトレンズ屋さんで買ってるわけですけど、うんうん、メールでね、ちゃんと2週間ごとに来るんですよ。コンタクトレンズ交換時期です、つって。
はいはいはいはい。
明日は交換ですよ、つってメールで、ちゃんとその日に来るので。
それ便利だね。
うん、これ便利ですよ。でもね、このだから、メガネ生活で、ずれるっていう、その夏場特にずれやすいでしょ、
うん、
で、あとね、耳がね、多分メガネに慣れてなくて、耳のなんていうの、引っ掛けるところ。
はい、上のところね。
そうそうそう。うん、だから痛いんですよ。
あーね、わかるわかる。
でも多分、きつくしちゃうとずれないけど、多分耳が痛いんですよね。
大変、大変。本当にね、このね、夏場はね、例えば車とかさ、建物入っててさ、
うんうんうん、
ちょっとエアコンガンガン効いてるとこあるでしょ。
うん、あるある。
で、そうすると、メガネのレンズがすげえ冷やされるんだよ。
ああ、そうね、うんうんうん。
で、ちょっと外出たりすると、外すごい暑いでしょ。
はいはい。
一気に曇ったりするんだよね。
そうなんですよね。だからそれもね、だから、あ、もうメガネで昼間一日生活するとこんなことになるのかっていうね。ここだから2週間ぐらいね、ちょっと辛いことになってて。
ああ、大変だね。これほら、水を浴びる季節でもあるから。
うんうんうん。
いろんなさ、あるじゃん、なんか公園行きゃちょっとなんか水噴水みたいのがあったりさ。
ああ、そうです ね、うん。
なんかディズニーランドみたいなとこやれ行けばさ、必ず水がビシャビシャビシャビシャ
かかるじゃん。ああ、うんうんうん、ね。メガネかけてるよ、こっち。
ねえ、メガネうざいよね。
ええ
ー。残念だな。しょうがないな。
なんだな、コツ聞けなかったな。
いうことでございましてですね。はい。今週も最後まで聞いてください。ということでございまして、はいはい、舌が痛い
僕はね、メガネがずれる
僕ね、今喋りにくくてしょうがない。
僕はね、耳が痛い、
ということで話しますちょっと前に、テレビでさ、やりすぎ工事、
大好きです、
都市伝説の
ありますね。
ちょっと前に特番またやってたんですよ。
ほうほうほう。
でね、
なかったな。
その中で、運命数っていう話が出たのね。
運命数。
そう、みんな、そう、みんな誕生日があるでしょ。
はいはいはい。ありますね、
誕生日を、
ね、
例えば僕だったら、僕の誕生日が1971年の6月14日なのね。
ほうほう。
で、この数字を全部一桁に区切っちゃう。
あと全部バラバラにしちゃう。
バラバラにしちゃう。
はいはいはい。
で、僕の場合だと1971年6月14日なんで、1たす9たす7たす1たす0たす6たす1たす4、
間の0も入るんですね。
まあ0足しても変わらないんだけど、
うんうんうん、
全部足すの、そうすると僕の場合29になるのね。
ほう。
で、それもまた足すのね。
ああ、2と9を足す。
で、1桁になるまでやる。
ああ、なるほど、なるほど。
そうすると、その1から9まで出るでしょ。
うん。
そうすると、これが運命数。
竹内さんだと、2と9足して11で、さらに1と1を足すから2。
うん、2なん
ってことね、
そう。で、僕の場合2なので、
うん、
2はね、頭が良く、直感も働くが、短期で、人からあれこれ言われたくない。
めちゃくちゃぴったりじゃないですか
でこれ今聞いてリスナーさんから見てこれ当たってるどうっていう、のをちょっとね知りたいというのが一つあるのと、
うんうんうん、
でちょっと岩田さんのやってみようか。
俺は1977年の3月21日、
はい、足していくと多分
いくつだ
30になるはずなんだ。
早いっすね。
もうね、調べたよね、実は。
あれ、30? だから3足す0で3ってことか、じゃあ。
そう。
ほうほう。
で、3は何かっていうと、
うん、
面倒見がよく。
こう。
芸術センスがあるが、ストレスをためやす。
おお。
どうですか、自分で。
あ、でもストレスためやすいっつうのは、ズドンとくるね。
で、僕、面倒見がよくっていう部分とか、
うん。
あと芸術センスがあるっていう部分って実は
芸術センスありましたっけ、
あの、ね、まず面倒見がいいっていうのは僕の中ではもうぴったりなのね、
岩田
さ
ん。
で、芸術センスがあるっていうのは、あの、僕らさ、
うん、
実はちょっと一時村内プロジェクトとして T シャツを作ろうとしたでしょ。
ああ、ありましたね。
そう、
あれいつだ、春過ぎぐらいかな、
春ぐらいかな。で、うん、結局ちょっと断念してるんだけど作るその時にみんな、
ね、
なんみんなでちょっとデザインを出し合って、メンバーで出し合って、
うんうんうん、出した出した。
で、岩田さんのやつに一旦決まったにしたじゃないですか、ね、
そうですよ、ね、そうだそうだ
ね、うん、ね、おい、そういうことですよ。で、まあ、我々ほらメンバー他にもいますんで、そんなプロジェクトとしてメンバーいますんで、
うんうんうん、
他の人いろいろ見ていくとですね。
それ調べたんですか。
調べた。これ全部調べた。あとちょっと他のメンバーはちょっと誕生日とかちょっと言えないので、個人情報言えないので、あの合計の最後の数字だけを言いますね。
うん、
例えば、村内美術の時間をやっています。
うん、
下平さん。
はいはい、下平さん。
下平さん、うん、女性メンバーでいる。
うん、
下平さん5。
ほう。
で、5番は、マイペースで安定志向だが、恋愛ベタ。
まあ、恋愛ベタかどうかは分かんないけど、前半はね、ものすごく分かりました。
そう、マイペースで安定志向ってすごいぴったりなんだよね、
うんうんうん、全くその通り、断定しちゃったけど
で、あと村内理科の時間をやってる、
うん、
かおりさん、
はい、
これね、足していくと、ね、4なんです。
4番、あ、ちゃんと散らばってますね、メンバーね。
4番です。で、4は働き者でリーダーシップがあるがクールで人間味がない
あ、ごめんなさい、吹き出してしもた今ちょっと鼻も出た今
っていうのも、これあのね、僕の中では香織さん意外とクール、
あ、でもね、それは分かりますよ、
うん、で、意外とね、働き者でリーダーシップがあるっていうのも僕当てはまるん
で意外とって何ですか、意外と意外とはそれ付け足したでしょ
いやいやいやいや、もうこれね、意外とぴったりだなというのがあってね。でですよ、
うん、
でですよ、まだ今発表してない人が何人かいるじゃないですか、
うん、吉安さんとかかな、
うん、あ、で、ちなみにほら元宮さん、
ほうほうほう、
元宮さん、
元宮先輩、
今ちょ、うん、今週もちょっとお休みですけど、
うん、
元宮さんは実はね、僕と同じ2なのよ。
あ、そうですか、
うん、で、頭がよく直感も働く、が、短期で人からあれこれ言われたくない。
あ、確かにそうか、そう言われてみると、ね、元宮さんもその系か。
そう、元宮さん僕に近いところは確かにあるなって気がする、うんうんうん、でね、今、言った中で僕らのメンバーの中で酒井さん、そんな美術の時間をやってる酒井さん、うんうんうん、あとそんな理科の時間やってる吉安さん、
はい、
言ってないんでしょ。
言ってないですね。
この2人はね、ちなみに、ね、うん、6なんです。
あ、2人同じなんですか、
はい、で6で、八方美人で、
うん、
愛情深いが裏切りを許さないっていう
ほ
タイプ。まあ、確かに八方美人っていう言い方は良くないけども、
あ、でもね、愛想というかね、う、愛嬌愛想はものすごくありますから。
酒井さんも吉安さんも、んと、なんていうのかな、敵を作らないタイプだったりするじゃないですか、
うんうんうん、そうですね、うん、
でですよ、でね、これね、今言ってないのは、1番まで言ってないね、いなかった、うちらのメンバー
出てきてないですね。1番
はちなみに足してってね、1番だった人は、
うん、
才能も運もあるが、ハートが弱く小心者。
はあ。
で、あと何言ってないかな、4番も言った
。7番とか出てないのか。
5番を言ってないですね、まずね。5番、あ、5番は言った。
5番は下平さんの5番だった気がする、
うん、で、7番か、7番の人はお調子者でパワフルだが、 デリケートで傷つきやすい。で、8番の人がこだわりが強く、金運もあるが物の考え方が、極端。で、最後9番の人が記憶力が良く天才肌だが寂しがり屋で一番浮気しやすい。
へ
え。今リスナーの方は自分の誕生日を全部分けてバラバラにして全部足していって、で足した答えが2桁だったら、
うん、
さらに足して1桁まで1桁になるまで足していって、その数字が何なのかで、うんうん、今の自分のどうかなって見てもらうのね。
そうね、竹内元宮タイプなのか、
そう、
吉安酒井タイプなのか
でですよ。
これでもちゃんとしてますね。いいことと、
うん、
なんだろう、マイナスなことがちゃんとコンパクトに入ってますね、これ。
でね、これね、うん、こっからですよ。こっからちょっと僕ね、
うんうん、
ゾクゾクっとしたところがあってね。
うん、
これ実は、
はい、
足していくと、
うん、
ね、ゾロ目になる。いや、例えば、僕なんか特、そうなんだけど、
あ、そうですね、11番になりますね。
足していくと11になるんですよ。
うん、
で、例えば、22とか33とか、
うんうんうん、
44ってゾロ目になる。これってちょっとね、特殊な人なんだって。
ほう。
で、例えばですね、
う
ん、
どういう意味で特殊？
例えばですね、これ本当に、うん、例えば11僕、
はい、
実は本宮さんも11なんだけど、
おお、
足して2
そこまで一緒ですか。
そう、うん、で、これはね、11の人は強運の持ち主、うん、
へ
え。なんだって。で、例えば有名人だと、
うん、
三輪明宏さんとか、細木数子さんとか、
うん、
おすぎとピーコさんとか、
うん、
が
強運なんだ。
強運の人。で、22。22はうちのメンバーではいないんだけど、そんなプロジェクトのメンバーではいないんだけど、
うん
うん、22だった人はリーダー性がある。
へ
ー。で、芸能人だと、芸能人というか有名人か、有名人だと坂本龍馬と、うん、
ほう、
あと伊藤博文。
へえ。だってリーダーっつったってもうね、初代の総理ですから。
あと、ね、ソニーの 創業者の、
ほうほう、
なんとかさん。
大体なんとかさんですよ。
なんとかさん。
伊深さんとか森田さん、
森田さん、
ああ森田さん、
森田さんも22、はい、でこれ33、
うん、
33の人はカリスマ性がある。
ほう、誰だろう、有名人だと。
実はね、
うん、
まあ有名人だとまず山口百恵さんとか、
おお、
福山雅治さんとか、
はいはいはい、カリスマ性ですね。
石川、いや違う、市川海老蔵さんとか、
うんうんうん、
あとサッカー選手のカズさんとかがそうなんだって。
お
でね、これって本当に、うん、このゾロ目の人って、
うん、
本当に稀らしくて、
へ、あ、じゃあ竹内さんと本宮さん、稀
稀
な人がそんなプロジェクトのメンバーに2人も。
でね、でね、うん、そんなプロジェクト他の番組も聞いてる、全部聞いてくれてる方はまあバッチリわかると思うんだけど、
うん、
実はゾロ目の人、僕と本宮さん以外にもう2人いてね。
マジですか。
いてね、
うん、
その2人っていうのが、
うん、
酒井さんと吉安さんなの。
ほう、今出た11、12、あ、22、33でもなく、
ね、酒井さんと吉安さんは33な
の。おーっと、じゃあカリスマだ。
カリスマ性がある。で、見てください今ね、
うん、
まず本宮さん、
はい、
本宮さん、そんな理科の時間という番組やってます、メインで。
そうですね、うん、
酒井さん、
うん、
そんな美術の時間というのをメインでやってます。
やってますね。
吉安さん、そんな理科の時間、本宮さんと一緒にメインでやっていて、
うん、
かつその前にはそんなフォトないしょって写真の番組をメインでやって
ます、うんうんうん、
で僕もそんなことないしょ、そんな人であるメインでやってるじゃないですか。
ああ、本当だ。
で、アシスタントでやってる下平さん、うん、岩田さん、香織さんは一桁、はいはい、ゾロ目ではない。
あら、ぴったりじゃないですか。
これってちょっとね、うん、僕ね、それをね 見てった時に、うん、そうなった時ちょっとゾクゾクっとしたのね。何なのと。
ああ、確かに確かにね。
あの別にこういうの全く考えずに、
うん、
あのメインで、あ、この人はメインでできるな、お願いしようかな、
うんうん、
でその人も実際できて、いい番組できてなんていうの流れで、うん、本当に自然な流れで番組ができたり、
うん、
あのメインで喋ってもらったり、じゃあサポートしてねっていう感じでアシスタントしてもらったりっていうの、
うん、
自然に振り分けてる感じじゃないですか、我々そんなプロジェクトって。
まあまあそうですね、
うん、だけどこういうのでズバリ分かれちゃうとさ、
へえ。今後はじゃああれですか、そんなプロジェクトメンバー募集の折にはこれが先行、ま、
数字も書いて
るなるわけですか。
いや本当にね、これね、こう偶然とはいえですよ、
うん、
メンバーの中に4人も、まあ、僕も入れて4人もこのゾロ目の人がいるっていう、
まあ、稀っていうのはね、どのぐらいのことを言うのか分かんないけど、でも我々のメンバーってね、そんなに大量にいるわけじゃないですからね、うん、
でしかもその4人が番組でメイン張る人っていう、うん、これすっげえなと思って、ね、だから逆に言うと、
うん、
この、ゾロ目の人だと要はアシスタントには逆に向かないのかもしれないね。
か、まあどちらでも大丈夫っていうパターンかもしれないですね。
うん、だどちらかというとね、うん、そんなことないっしょって、
うん、
元宮さんと僕が喋るときって、
はい、
まあ、僕が基本喋ってるけど、
うんうん、
あの横並びなんだよね。
あ、それはね、そんな感じします、
うん、元宮さんと会話をしてるっていう感じなの。
うんうんうん、
だからあの僕一応メインとしてやってるけど、
はい、
あの元宮さんアシスタントではないんだよね。
多分ね、それ聞き手というかそのリスナーの皆さんも同じような感覚だと思いますよ。
でしょ、なんかあの、うん、竹内の番組っていうより竹内と元宮の番組って感じでしょ。
うんうんうん、
でそんな人ダルも実はあの始めた当初は、
うん、
僕と酒井さんで2人の番組としてスタートしたのね。
そうですね、うん、
だからその「そんな人である」っていう番組のアートワーク、
うん、
アイコンは僕と酒井さんがあの要は似顔絵でね、キャラクターで、
そうそう、並んでるんです
よね、横並びでいたりするのよ、
う
ん、なんだろうな。
これでもあれですね、サンプルが今あまりにも少ないですけど他のポッドキャスターの皆さんとかどうなんでしょうね。
ね、ちょっとね、
ね、気になりますね。
ちょっと気になるよね。いうことでこれね、久々に
すごいなんか見事にはまってる、
見事にはまってね、続々ね、本当にね、あの鳥肌立ったんだ、これ調べながらやってって、足してってこの結果になった時、本当にね、僕鳥肌立ったの。
うんうんうんうん、あ、分かるわこれは、うん、
面白いなと。でね、これちなみにね、このゾロ目で44ってなる人は、
うん、
本当に珍しいんだって。
へえ、
めったにいないんだよこれ。あのね、やりすぎ工事って番組の中では44って紹介してないんですよ、
うん、あ、そうなんですか。
112233までしかいないみたいな感じの話をしてたんだけど、うん、
稀のさらに稀にいるはいるんですね。
そう、44とかもいるんだって。
へえ。
でこれは本当に珍しいらしくて、
うん、
あのめったにいないらしい。
これなんかでも有名人とかでいないんですかこれ。
わからない。
それ調べてください。
調べてね。そこまで調べて。いうことで、
こうね、じゃあ44だった方はぜひねお便りを。
44だった方お便りを。あとはそうだな、33とかの人は、メンバー募集してきて
ゾロ迷惑でね、
ゾロ迷惑で、いやもう本当びっくりしたっていう話でございますよ。
すげえ、すごい発見、
はい、ね、いうこと
で、剣っていうかテレビのネタだけど
ね本当に好きなんだ、都市伝説とか本当に好きです。まあ、あくまでもこれもね、あの占いの範疇なんで、 まあ、必ずしも、ね、
まあ、まあ、そう言われればそうですけどね。
ただ意外とね、僕らメンバーだけで見ると意外と当てはまってるよね。
これね、そうそう、だから我々だけではあるけど、うん、見事にこの、まあ、運命数っていうんですか、
うん
うん、の判定は当たってると思います ね、
だよね。でこれね、ネットでね、運命数で検索するともっと細かいことを書いてあるんで、うん、よかったら検索してみてもらえればなと思います。ということでございまして、皆さんもよかったら、足してって見てくださいということで、
はい、
この後エンディングではですね、去年から、去年からじゃねえや。去年から引っ張ってね。
引っ張りすぎてね。
もうね、舌が痛いからしょうがない。先週から引っ張りまくってます。はい。重大発表を最後にしますんで、うん、最後まで聞いてください。では、はい、エンディングいきます。
おい。
エンディングでございます。
はい、
お疲れ様でございます。
重大発表ね。
重大発表ですよ、
うん、
でその前にあのお便りをたくさんいただいてて、
ほうほうほう、
ちょっと溜まっちゃっておりますんでね、いくつかお読みしたいと思いますんで、うん、まず1通目、岩田さんからよろしくお願いします。
はい、お便り、永瀬しおんさんよりいただきました。
ありがとうございます。
いつもポッドキャストを2回ほど貯めてから聞いています。3回ほど前の回を聞いて思い出したのは、ある日の夜中に金縛りを連続2回食らったことがあります。その時は昔先生から聞いた話で、金縛りにあったらとりあえず感覚研ぎ澄まして、どこが動かないか調べてみると言っていたので、やってみる前に解けてしまいました。これからもお体に気をつけて、金縛りにも気をつけて配信頑張ってくださいといただきましたよ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。お話ししましたね、金縛りのお話ね。
僕もね、この金縛りに会った時に、
うん、
やった。
ああ。
どこが動かないかって。
うんうんうんうん。
で、もう全部動かないんだけどさ。
でも目は動くんですよね。
うん、で、あとね、言われた、僕、なんかで聞いてたのが、
うんうん、
例えばこれがね、例の問題であれば、例の問題っていうのは、
例の問題。
何？
オカルトのね。
オカルト的な例な問題であれば、ね、うんうん、もう、その、話しかけちゃう。
あ、マジですか？
うん。
めっちゃ怖いじゃないですか、
だから僕、多分、金縛られた時に、
うん、
もう、頼むからやめてって思ってたもん、頭の中で。
結構でも、そうやってやってると溶けたりとか、あと寝ちゃうんですよね。どこが動かないんだろうとかやってる
うち。寝ちゃうことはない。
寝ちゃうんですよね。
まあでもね、あれだよ。永瀬さんね、2回ほど貯めてから聞くのやめてください。
そうね、毎回ね。毎回配信されたらぜひね、聞いてくださいね。
僕がね、喋ることって意外とね、すぐ腐っちゃうんで。
そうね。旬のものをね、旬なうちに食べていただかないとね。
うん、もう、腐りかけで食べてもね、ちょっと美味しくないと思う。ぜひ。毎週聞いてください。
ぜひ、毎回聞いてください。
もう一つ行きましょう。
はいはい。バロンさんからいただきました。
ありがとうございます。
僕も海外ドラマをよく見るのですが、今まで見た中では、まだ続いてますが、ボーンというドラマと、ハウス。これは完結してしまいましたが、大好きですね。ボーンは骨の学者と FBI 捜査官が活躍するよくあるサスペンスもので、ハウスは総合診断医療の天才医師の物語。そんなことより、今回重大発表があるそうで、気になって眠れない日々を過ごしています。昼間のことですが、良い発表のように願っております。元宮さんのことも心配だし、かっこ理科の時間で声が消えて安心しましたが、またメールいたしますといただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まずバロンさん、
うん、
ハウスという海外ドラマが完結してしまいましたがって書いてあるんで、
うん、
これは安心して見たいと思います。
そうですね、はい、前回ね言いましたけど、海外ドラマはね平気で途中で終わっちゃいますからね。
途中で終わっちゃわないドラマをね、よかったらバロンさんみたいにね紹介してもらえると。これは完結してるよ、安心して見てねっていうのを紹介してもらえればね、ありがたいお話でございます、
うん、有用な情報ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。でね、後半ですよ、うん、そんなことより今回重大発表があるそうでということで、バロンさんも気になってくれてるみたいなんですけど、
うん、眠れない日々過ごしてます。
はい、元宮さんのことも心配だし、かっこ理科の時間で声が聞けて安心しましたが、かっこ閉じって書いてあるんですが、
うん、
これ理科の時間っていう番組で、はい、先週とかも元宮さん喋ってるんですよ、
うんうんうん、
理科の時間では、
はい、
ただあれって取りためたやつなんで、
あ、収録をね、うん、してますからね。
そう、あれ3回くらい取りためたやつを流してるだけなので、
じゃあちょっと前の
段階で、ちょっと前の元宮さんでございます、いうことでございまして、もう一つ、じゃあ岩田さん、
はい、
ご紹介してください。
はい、読ませていただきますよ。そんなことないっしょ、リスナーの皆さん、元宮です。
あ、元宮さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。続き読みますよ。
はい、
いつもそんないプロジェクトをご贔屓いただきましてありがとうございます。さて突然ですが、私元宮はこの度家庭の事情によりそんないプロジェクトから離脱することになりました。2011年にそんないプロジェクトのメンバーとして参加させていただき、リスナーの皆さんやそんないプロジェクトの仲間から抱えきれないくらいの思い出をいただきました。竹内さんをはじめそんないプロジェクトの仲間からは、番組を作って配信していく大変さやその後の大きな責任を教えていただき、感謝の言葉もありません。今まで本当にありがとうございました。そんないプロジェクトよ、永遠なれ、元宮、
いうことでございます。
うん、
うん、いうことですよ。いうことで、まあ、元宮さんはもう今お便りいただいた通りでございます。
はい、
はい、岩田さんどうですか。
まあ、正直それはね、これはもうリスナーの皆さんと同じくで、やっぱり寂しさはあるんですけど、
うん、
ただこればっかりはね、
うん、
もう仕方ないですからね。
仕方ないですから、もう我々そんなプロジェクトとしては、
うん、
まあ、あくまでもこれはもう趣味の範囲だから、
はい、
去るものは追わないというのもあるので、
うんうん、
まあ岩田さんはね、辞めるっつっても僕引き止めるけどね。
まあね、うん、芸術センスもありますしね。
辞めさせないけどね、岩田さんは。でも基本はもう、まあ、もうそれはもう、まあ、いろいろ事情はあると思いますけどもね。
はい、
まあ、これから元宮さん、まあ別にこれで元宮さんがいなくなっちゃうわけじゃないんで、
まあまあそうですね、
そうそうそうそう、うん、まあ北海道だからね、
ん、
北海道だからさ、元宮さんがさ、
うんうん、
だからまあ普段すれ違うことはまずないんだけど、
まあ街でフラッと会うってことはなかなかないですよね、う
ん、まあなんかでさ、俺旅行でこっち関東来た時とかさ、
うんうんうん、
なんかイベントの時にちょっと遊びに来るとかさ、なんかあるだろう。
そうですね、
うん、まあ、そういう時にね、また普通にね、会したいと思いますね。
僕ね、すごくね、うん、最初の頃本当いろいろ相談にも乗ってもらって、
うん、
ですごく嬉しかったのが、うん、元宮さんの声って僕大好きだったんですよね、
うん、
でその元宮さんから岩田さんはいい声してるよねってよくね言ってくださってて、
うん、
その言葉を胸にね、僕は頑張ってたですから、
うん、
うん、
そうなんだ。
そうなんですよ。イベントでお会いした時とか、うん、普段ね、スカイプでのやり取りなんかでもたまに言ってくださってたのと、
うん、
イベントでね、実際お会いした時とかも、いや、いい声してるやっぱり、つって、声かけてくださって、うん、そういうのはね、すごく胸に残ってますね。
元宮さん、みんなに言うんだ
よ。みんなに言ってんのか。
みんなに言うんだ
よ。なんだな。
でもそんなことないけどね。でも僕あれですよ、イベントの時とかにもちょくちょく言ってますけど、
うん、
元宮さんが、うん、メンバーとして入らなかったらこの番組やってないです、
は
い、
お
あのね、
運命さすがゾロ目、
うん、あのね、そんなプロジェクト番組いくつかある中で、
うん、
もうそんなことないでしょ、一番難しいと思っててね。
ああ、うん、
あのなんだろう、一番最初に僕が始めた時はやっぱり友達とやってる、
うんうんうんうん、
友達とやってて、でその後たまたまこの人とだったら喋れるなと思ってその人とやってて、
はい、
で、元宮さんが現れて、あ、元宮さんとだったら喋れるな、うん、そんなことない人ができるなって思ってまたそんなことない人一回お休みしてたの、また再会してたりするんでね。
あ、再会は元宮さんとの出会い、
そうそうそうそう、
なんですね、
あのそんなことない人はそんなことない人をやりたいから、うん、誰かっていう感じじゃないね。
ああ、わかるな、それ。
この番組だけはなんか、うん、この人だったらこの番組できるな、でやり始めてる。
わ、今の多分ね、リスナーの方もわかるんじゃないかな。うん、
なので、もう僕、うん、元宮さんっていうのは、やっぱり、買ってるし、買ってたしね、すごく。
うんうん、
で、
うん、
これイベントでも喋って、まあ、この番組のイベントの内容を流したんで、
うん、
一回喋ってるけど、
うんうん、
元宮さんはまあ器用ですよ。
ああそうですね、うん、はい、
あのメインもできるし僕の話にうまく乗っかったりボケたり、うん、いろんなことができる器用な人なんでね、
うん、
うん、すごくね、惜しい人をなくしたね。
なくしてない、なくしてない。そんなプロジェクト永遠なれと言ってくださってますから、
ね、はい、そんなプロジェクトいつまで続くか分かりませんけどね。
もうある日突然あっさりやめるかもしれないけど ね,
ね、いうことでございまして、
はい、
このそのことない人なんですけども、
うん、
まあ元宮さんもいなくなったしね。
いなくなった、
うん、はい、今週で
最終回
にはしなくて、うん、あのそんなほら、そんなプロジェクトだから我々、
あ、そうですね。
そう、そんなプロジェクトっていうのは、うん、そんなプロジェクトのそんなはそんなことない人のそんなだから。
そうですよ。これはもうまさにメインなんですから。
この番組からスタートしてるのがそ
ん
なプロジェクトですから、やめませんけど、しばらくの間はちょっと岩田さんちゃんと付き合ってくださいね。
あの頑張って付き合いますが。
で、岩田さんがちょっと忙しい時はあの、うん、メンバーいますんで、他にもね、我々。ね酒井さんにお願いしたりいろいろあると思います。
カリスマと、
はい、
頭の回転の速い竹内さんが、
そうですよ、
まあ、別にそうですよ、もう全く否定しないんですね。
僕と酒井さん喋ってるの別に珍しくないから。
まあ確かにね。
そんな人だるって番組でやってるから、ちゃんとね、
うん、
いうことでございまして、まあ続けていきますんでね、これからもそんなことない人もよろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで、岩田さん、じゃあ、ほら、もう時間もなくなっちゃったから、
うん、
軽く告知をしてください。
はい、はい、そんなことない秘書では、皆様からのお便りを募集しておりますよ。宛先、メールアドレスは、そんない、アットマーク、数字で 0438.jp。お便りは、そんないプロジェクトのホームページからも投稿できます。ホームページのアドレスは、そんない .com。あと、そんないプロジェクトでは、ツイッターで配信情報などつぶやいています。アカウントは、そんない P。あと、YouTube でも、そんないプロジェクトの番組を聞くことができます。YouTube で、そんないプロジェクトと検索してみてくださいね。竹内さんの YouTube アカウントもありますので、そんない竹内と検索してみてください。以上、告知でした。
はい、ありがとうございます。お便りたくさんお待ちしております。
はい、お待ちしておりますよ、は
い、お便りをくれないとグレちゃうぞ。最近グレちゃうってあんま言わないよ。
久しぶりに聞きました今。
グレちゃう、いうことで、来週なんですけど、
はいはい、
来週は お盆休み、
はい、あの収録してる段階ではそうですね、
はい、お盆休みを撮りたいと思います。我々も
撮らせてください、
はい、
という重大発表でした。
なので元宮さんの脱退は重大発表じゃなかったのね。ただ単にたまたま来たお便りの一つだったのね。ああそうなのね。ということで、来週はお休みさせていただきますんで、再来週の配信になりますというのが重大発表でございました。
ね、
はい。ということでございました。いいのかこれ。では、また再来週お会いしましょう。
はい。
お送りいたしましたのは竹内と
岩田でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。